みんなの広場スマイルスマイル周南ロボコン2013実行委員会学生代表渡辺和人さん。自分の力で生み出す楽しさをものづくりで伝えたい。子どもたちにも周南ロボコンに参加してもらうため、事前に小中学生を対象にロボット制作教室を開きました。小中学生の多くはそこで制作したロボットか、それをもとにオリジナルロボットを作って大会に参加しますと話すのは、周南ロボコン2013実行委員会学生代表の渡辺和人さんです。周南ロボコンは自作のロボットで競技を行う大会です。社会人から小学生まで参加でき、11月2日土曜日に行われる高専祭で開催されます。徳山高専に通う渡辺さんは、学校の授業や先輩たちから影響を受け、大会の運営に携わることになりました。今年は子どもたち自身が考えてロボットを作ることができるように、3月からサンプルロボットやロボットが戦う舞台を制作してきました。教室では時間はかかりましたが、思っていた以上に子どもたちが熱心に取り組んでくれたことが嬉しい驚きですと渡辺さんは話します。制作教室を通じて子どもたちに考えて作り出す面白さを伝えてきた渡辺さんは、本番ではロボットをいかに工夫して仕上げてきてくれるかが楽しみです。子どもたちの勇姿を見ることができるようにしっかりサポートしていきたいですと話し、大会の準備に力を注ぎます。写真、競技は2人1組で行われます。教室ではそれぞれ役割を持つ2台のロボットから1台を選んで制作します。説明、男の子が2人テーブル前に座り、広げてある材料を触っています。男性2人がそれぞれ横について教えています。写真終わり。市長随走、周南市に象がやってきました。周南市長木村健一郎。さかのぼること1年前、その日私はカランナーゴダ駐日スリランカ大使とお会いしていました。大使は東日本大震災の際には自ら被災地に赴いてスリランカカレーを振る舞ったというエピソードの持ち主です。平成24年9月8日の午後1時過ぎ、場所は東京代々木公園。日本との国交60周年を記念するスリランカフェスティバルの会場でした。市長さん、象を2頭差し上げましょう。この嬉しい言葉を大使からお聞きした瞬間を今も忘れることができません。実際に象がやってくるまでには様々な困難もありましたが、市内外、国内外の本当にたくさんの方々にご支援、ご協力をいただき、実現することができました。この紙面をお借りして、改めて感謝を申し上げます。さて、周南市の歴史を紐解いてみると、実は江戸時代にも象がやってきたという記録が残されています。将軍徳川吉宗に献上するため、象がベトナムから運ばれました。長崎に船で到着した後は、なんと2ヶ月以上かけて江戸まで歩いて移動。その途中でこの地に一泊したそうです。その時は各地にこんなお触れが出されたのだとか。道をきれいにし、象の飲む水を用意しておくこと。寺の鐘はつかないこと。牛や馬は街道に近づけないこと。見物で騒がないこと。犬や猫はつないでおくこと。火の用心をしておくこと。当時としては大変な騒動だったのでしょうね。ことで周南、市民の皆さんの活動に大接近。8月25日、花笠踊り。場所、鶴憩いの里交流センター。7年に一度、伝統の踊りを奉納。二松神社で450年以上前から続く花笠踊りが行われました。これは大内義隆のために魚切地区の村人が捧げたと伝えられる追善供養の踊りです。踊り子は未婚に限られ、造花を飾った笠をかぶる女子と陣羽織を身につけた男子の24人。当日は雨が降り、 体育館で披露されましたが、華やかな姿で9つの踊りを奉納しました。写真、説明、長さが腰まである花のいっぱいついた花笠をかぶり、お揃いの着物を着た女性が踊っています。ジンバルを身につけた男性も見えます。写真、終わり。9月6日、小畑地区敬老会、場所、小畑公民館。笑顔にあふれたお祝いの一日。長寿をお祝いする敬老の日記念行事が、小畑公民館で開かれました。ステージでは地元のグループによる大賞ごとの演奏やジャグリングの披露などが行われ、招かれた人たちは微笑みながらその催しを鑑賞しました。和気あいあいとした雰囲気の中、参加した地域の皆さんは談笑しながら楽しいひとときを過ごしました。写真、説明、6人の女性が大賞ごとの前に腰掛け演奏しています。写真終わり。9月7日、親子で体験、救急蘇生法。場所、イオンタウン集団。知っておけば役に立つ、救急蘇生法。9月9日の救急の日にちなみ、小学生の子どもたちとその家族を対象に、救急蘇生法の講習が行われました。当日は31人が参加し、BLS、一時救命措置。インストラクターの資格を持つ看護師と薬剤師に AED の使い方と胸骨圧迫の方法を教わりました。皆さんは人形を使って実習し、救急蘇生法の大切さを体感しました。写真、説明。人形が寝かされ、男性が胸に手を当て押しています。横で小学生2人が真剣に見ています。女性の指導者もいます。写真、終わり。9月9日、楽しく食べる子ども育成プログラム。場所、徳山めぐみ幼稚園。食育に取り組む家庭づくりを目指して、子どもが食に関心を持ち、健全な食習慣を身につけるため、家庭で取り組める食育を学ぶ全3回のプログラムです。今回が第2回目となり、園児と保護者約120人が食育センターへご飯ジャーや農家の人から野菜について学び、野菜を使った調理実習にも挑戦しました。園児たちは収穫から食卓までの流れを知り、食への感謝を一層深めました。写真、説明、赤、黄、緑のコスチュームを着た3人が野菜のお面を頭に乗せて踊っています。周りでは大勢の人が座って見ています。写真、終わり。